2015년 8월 30일 설교입니다. 예수 様は お 生まれ になられて 40日が 経った時 神殿に 行かれました。 当時イスラエルを統治していたヘロデ大王はイスラエルの民の関心を買うために 紀元前19年頃から神殿を建て始めました。 その外形は約9年後に完成しましたが、 実際の建築期間は46年もかかりました。 ヨハネによる福音書2章を見ますと、 神殿に行かれたイエス様が ユダヤ人にこの神殿を壊してみよ、 3日で建て直してみせるとおっしゃいました。 3日で建て直すというのは神殿である主の体が死んで 3日目に復活するという意味でした。 この言葉を聞いたユダヤ人たちは、 この神殿は建てるのに46年もかかったのに、 それを3日で建て直すと、 と反問しました。 当時神殿が完工したのは、 イエス様が公生涯を始める3年前でした。 それで幼子のイエス様が神殿に初めて行かれた時は、 神殿の工事が本格的に進められていました。 イスラエルの民は約500年前にも、 バビロンの捕虜から戻ってきてゼルバベルの主導のもとに神殿を建てたことはありました。けれどもヘロデの時に建てられた神殿とはその規模において比較になりませんでした。のみならず神様に捧げ物として捧げた家畜を焼く煙は毎日天に昇っていました。またイスラエルの民はアブラハムの時からだけでも 2000年間神様を信じてきた人々でした。そうして見ますと、当時は外形的には宗教の賃貸期ではありませんでした。しかし宗教的な変異行為には情熱がありましたが、神殿の腐敗は非常に甚だしく、大部分のイスラエルの子孫は神様の約束には何の 関心もありませんでした。そのようにとてつもない神殿を建てている時で、数多くの人々が自分たちの祭事を捧げている間に、マリアもまた自分の清めのしきたりと幼子のイエス様を神様に捧げる奉献のしきたりを行っていました。先週詳しく見ましたように、 本来清めのしきたりの捧げ物は子羊1匹と鳩1羽でした。ところでマリアは子羊を捧げられる暮らし向きではなかったので、鳩2羽を捧げました。マリアとヨセフ、幼子のイエス様は誰も大切に見ない夫婦と小さな幼子でした。 のみならず彼らは当時貧しい村の代名詞と同じだったガリラヤのナザレ出身でした。ですから彼らの身なりはエルサレムの人々と違ってボロボロでみすぼらしかったことでしょう。それで彼らは、いえ、彼らが抱いている幼子に気づく人々は いませんでした。そしてどの祭司長、神殿の関係者も幼子のイエス様に注目しませんでした。彼らはいつも祭事を捧げて聖書を読み教えたりもしましたが、実際本当に重要な その祭事を受けられるお方、聖書に再臨が約束された、来臨が約束されたお方が来られましたが分かりませんでした。ところで当時神殿にいた数多くの人々の中で幼子のイエス様に気づいた人が二人いました。そのうちの一人が誰かを今日の本文25節はこのように明かしします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。彼はシモンでした。シメオンでした。ヤコブの12の息子の中で2番目の名前がシメオンでした。それでシメオンは当時ととても好まれた名前のうちの一つでした。我が国で2005年以降に生まれた子供の中で最も多い名前は、男はミンジュで、女はソヨンだそうです。アンティオ教会の5名の預言者と教師のうちの一人がニゲルと呼ばれるシメオンでした。このシメオンの短縮形はシモンです。福音書だけにも何人かのシモンが登場します。イエス様の弟子ペテロの本来の名前がシモンでした。そしてイエス様の十二弟子の中に熱心党の党員だった名前もシモンでした。のみならずマリアの息子、イエス様の弟が4名いましたが、そのうちの一人もシモンでした。またイエス様は一度ベタニアにいたハンセン病患者の家を訪問したことがありましたが、彼の名前もシモンでありました。イエス様が十字架を背負ってゴルゴロダに行くとき、もうこれ以上十字架を背負う力がなかった主の代わりに十字架を背負った人もキレネ、現在のリビアですが、キレネから来たシモンでした。今日の本文のシメオンは祭司長や預言者、律法学者ではありませんでした。だからといって神殿関係者や金持ちでもありませんでした。彼の名前は何の就職後もないことから見て、特別な職責を持った人ではない、極めて平凡な人だったと考えられます。そのシメオンについて聖書は3つ説明しています。1番目、正しく信仰が厚かった。この表現は当時真実な信仰の人を指す言葉でした。一章で洗礼者ヨハネの両親だったザカリアとエリザベトについてこのように描写しました。1章6節です。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。正しい義というのは神様との関係が正しく形成されたという意味で、敬虔だというのは神様に神様として仕えることを意味します。すなわち義と敬虔はすべて神様との関係性の中から出てくる言葉です。シモンが正しく敬虔に生きたということは、神様の支配を認める人生と神様と正しい関係を結ぶ人生を生きたことを意味します。2番目として、イスラエルの慰められるのを待ち望んだ。イスラエルの慰めはメシア、すなわちキリストを意味する言葉です。当時イスラエルの民は、私にイスラエルの慰められるのを見せたまえと祈りを捧げました。ヨハネによる福音書1章を見ますと、ナタナエルを訪ねて、 旧約聖書に預言されたお方にあったが、そのお方がまさにナザレのイエスだと言いました。しかしナタナエルはナザレから何か良いものが出るだろうかと言って存在な反応を見せました。そう言いながらも彼がフィリピについていた時、イエス様が彼と気づいて、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがないとおっしゃいました。とても驚いたナタナエルはそれがどうしてわかるのかと反問しました。そうするとイエス様は、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たとおっしゃいました。当時イスラエルの民はイチジクの木の下で聖書の勉強をしたり黙想をしたりもしました。その姿を主が見ていらっしゃったのです。ナタナエルはイチジクの木の下で来臨のメシアについて黙想していたものと思われます。そうして彼はこれを契機として主の弟子になりました。シメオンがヘロデ大王の圧政と全イスラエルが霊的な沈滞期を歩んでいたその時にも、イスラエルの慰めメシアを切に待ち望むことができたのは、彼が本当に神様の支配を認め、神様との関係を正しく築こうと信心する敬虔な人だったからです。神様の約束の中で最も確信となるものは、イエス・キリストを通じて人間の生命が回復されるという約束です。イエス・キリストが私たちの中心に来さえすれば、ですからそのお方を主人として迎えるなら、いくらシワの寄った人生だと言っても、またいくら壊れた家族関係だからといっても変わります。必ず変わります。私たちに永遠の回復が成し遂げられるのが私たちの救いです。3番目に、聖霊が彼にとどまっていたと言っています。25節から27節には聖霊という言葉が3回も出てきます。25節から27節がこのように明かしします。聖霊が彼にとどまっていた、そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないと、とのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。経験に生きてきたシメオンに聖霊が御言葉を聞かせてあげましたが、それは主が使わすメシアに会うまでは決して死なないという御言葉でした。これは聖霊の特別な働きでした。聖霊はすべてのキリスト教徒に臨在なさっています。聖霊が私たちを抱いてくださらず、聖霊が私たちの中にいらっしゃらなかったならば、私たちの中で誰も今神様に礼拝を掲げるこの場所に座っていることはできません。また私たちがそれぞれ口でイエス様を救い主と告白するなら、それもやはり聖霊の働きです。私たちが聖霊のお導きに常に従う人生を生きるなら、いかなる特別な体験がなくても、それは聖霊充満の人生です。ところが聖霊が特別なことを任せるために、一時的に強く私たちを捕まえる時もあります。今聖霊がシメオンにそんな経験をさせているのです。イエス様が交渉会を始められた時に、 荒野で40日間断食をなされ、悪魔から誘惑を受けられました。ところでイエス様がどうやって荒野に行くことになられたのかを、マルコによる福音書1章12節13節はこのように明かしします。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。聖霊がイエス様の特別な働きのために強く働きかけたのです。またアンティオキア教会に5名の預言者と教師がいました。ところで誰かがアンティオキア教会の外に出て行き、神様の御言葉、またイエス・キリストを通じた永遠の生命を伝えなければなりませんでした。それでアンティオキア教会の人々はそのため断食し、神様の御心を尋ねました。その時の場面を使徒言行録13章2節から3節はこのように明かしています。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊の答えはバルナバとサウロ、後にパウロに改名したサウロですが、を宣教師として送り出せということでした。アンティオキア教会はいつも聖霊のお導きの中にいましたが、この時は特別2人を派遣するためにアンティオキア教会を強く捕まえていたのです。シメオンが体験したことがまさにこのようなことでした。彼はキリストを見るまでは死なないという啓示の御言葉を聞きました。そして神殿に入ってくるマリアとヨセフが幼子のイエス様を抱いてきたとき、その瞬間にイエス様に気づきました。それは非常に特別な恵みでした。私たちもある働きを通じて主に仕えるときに、あるときは自分がこの働きで仕えているのだなと思えず、誰かが私を強く捕まえてからこの働きをさせていらっしゃるのだなと感じる時があります。それで働いているのは確かに自分なのですが、誰かによって導かれていっているという考えが思い浮かびます。その誰かがまさに聖書です、聖霊です。しかしそんなことを経験したからといって、でいつもそれだけを求めるならば、私たちの信仰は感情主義に陥りやすいものです。ですから祈るときはいつも声を上げて祈らないと、祈ったと思わなかったりもしますし、いつも夜を明かすほどに長い時間祈らないといけないと、そういうことだけ考えるクリスチャンがいます。しかしこれは正しい信仰の態度ではありません。シメオンは祈るたびに、神様、私が目を閉じる前に必ずメシアを見れる恵みを与えたまえとは声を上げて祈りはしませんでした。またキリストがこの神殿に入ってきたら、私の両手が自動的にさっと上に上がりますようにと求めもしませんでした。彼の人生と信仰は神様に真実に仕えながら、イスラエルの慰めとなるキリストを待ち望むことでした。そうした彼に生前にキリストに出会える恵みをお許しになってくださいました。シメオンの人生がキリストを待ち望む人生だったとしたら、私たちクリスチャンの人生は再び来られる再臨のキリストを待ち望む人生でなければならないでしょう。私たちの信仰を点検する最もいい方法のうちの一つは、どれくらい再び来られる主を慕い生きるかということでしょう。 その主を慕えば慕うほど、一層現実の中で真摯に神様が望まれる人生を生きていくことができます。勉強のできる学生とあまりできない学生の区分は、先生の雑談が好きか嫌いかで分けることができます。一生懸命勉強して良い学校に進学しようとする学生たちは、時間を惜しんで使おうとしますので、先生が勉強と関係のない個人的な話をするのを好みません。むしろ、先生、授業を進めてくださいとそのように思います。もしそれを言ったとしたら、友達からきつい目で見られるので言わないだけです。しかし、勉強に関心のない学生たちは、先生に勉強と関係のない質問をして進度が上がらないようにします。そうすれば試験範囲が減ると考えるからです。先生、恋愛経験はありますか？恋愛結婚ですか？見合いですか？今度修学旅行に行って何して遊びますか？先生が好きな芸能人はいますか？このような質問をしながら授業時間を消耗させようとします。ところで、勉強しようとする学生としようとしない学生のうち、どちらの方に時間が早く過ぎると感じるでしょうか。言うまでもなく、勉強しようとする学生です。勉強しようとする学生はそこに集中しようとします。そこに価値があると思うからです。しかし、勉強しようとしない学生は5分ごとに時計を見ます。そしてなかなか時間を進めません。私たちは目の前にあることを大切に思うほど、現在の人生を一層真摯に生きていきます。続けて28節がこのように明かしします。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。ギリシャ語はフランス語のように動詞の語尾がよく発達しています。主語が一人称、二人称、三人称の時、動詞の形態がすべて違い、さらに単数、複数の時もすべて違います。ですから、動詞を見ると主語がわかります。ですから、大部分のギリシャ語の文章で主語が代名詞になるときは、主語を省略します。主語がなくても、その主語が誰かが分かるからです。ところが、主語を強調するときには省略せず必ず書きます。例えば、イエス様が、私がすなわち道であり真理であり生命だ、私は生命のパンだ、私は世の光だ、などの言葉は主語が書かれています。それは父なる神様に出ていける唯一の道、永遠に至ることのできる唯一の糧、死んだ霊を照らす唯一の光が、まさにイエス様自身であることを強調しているのです。すなわち、主以外に他の道は存在しないという意味であり、他のものはいくら食べてもお腹が減るしかないという意味であり、いくら明るく見えると言ってもそこは暗闇であるとおっしゃっているのです。28節でシメオンを表す代名詞の主語が使われており、幼子を抱いたのはシメオンだったと強調して語っています。そして、私たちの聖書には、シメオンが 単に幼子を抱いたことになっていますが、ギリシャ語の聖書はその腕の中に抱いたとおっしゃっています。それで28節前半を解釈して翻訳するとこうなります。シメオン自身がその幼子イエスを自分の腕でぎゅっと強く抱いてとなります。シモンが抱いた幼子は生涯待ち望んでいたキリストであったので、シメオンはどれほど感動したことでしょうか。シメオンがキリストである幼子のイエス様を抱いて歌った賛美を29節から32節がこのように明かしします。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかにさらせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。4世紀後半に翻訳されたラテン語の聖書ブルガータ聖書では、今こそ去らせてくださいますをヌンクディミティスと訳しました。それでシメオンが歌った賛美の題名をヌンクディミティスと呼びます。シメオンが歌った賛美が私たちの聖詩には主よ今こそとなっていますが、ギリシャ語には今こそ去らせてくださいますで始まります。シメオンが賛美する今こそは、ただ歌うその瞬間を意味する言葉ではありません。その時は神様がイスラエルの慰めとなる救い主キリストイエスを送られた時であり、全人類が救いを見ることになった時です。またシメオン個人には聖霊が語られた、あなたが死ぬ前にキリストを見るだろうというこの約束がなされた、成就した瞬間です。またシメオンは神様を賛美しながら主よと賛美しています。主祭という単語がギリシャ語でデスポテスですが、この言葉は主人を意味する言葉です。絶対的な権限と能力を持った主人、戦争で勝利し捕虜の制殺与奪権を持った主人を意味する言葉です。神様に向かって主よと呼ぶのは、創造主と食材の主になられた主人という意味です。シメオンは幼子のイエス様を抱くことで、自分と自分の民族が、全世界がもう捨てられた存在ではなく、神様が全てを主観なされていらっしゃることを確信することになりました。そして今やこの地ですることは全て終わり、神様のところに行く時が来たと告白します。シメオンは自分の死を神様が去らせてくださることと解釈しています。この言葉は主人がしもべを解放させてくれる時と、自分の仕事から働きから引退する時に使うものです。すなわちシメオンは間近に迫った自分の死がこの地の人生から解放されることで、自分の働きが今や終わり、そこから引退することをと解釈しています。シメオンが聖霊のお導きの中にいて、自分の腕で救い主のイエス様を抱いた時に、今までの彼の人生が永遠に価値のある人生に昇華されました。1400万人以上が見たという映画国際市場で印象に残る場面は、映画を見られた方は大部分そうだと思いますが、まさにラストシーンです。主人公のドクス氏は 釜山の国際市場に避難してきて、がむしゃらに生きながら、ドイツ派遣候補として、またベトナム戦争の技術者としても過ごしました。そして離散家族探しの番組に出て、雲南不当で船に乗ろうとして見失った妹も探し出しました。それで家族全員が楽しい時間を持ちます。その時主人公の独子はそっと部屋から抜け出し、隣の部屋に行って父の写真を一人眺めながら独り言を言います。父さん、自分は約束はちゃんと守ったじゃろう。これくらいやったら自分はちゃんと生きたんやろう。そしてすすり泣きながらこう言います。でもな、わし本当にきつかったんや。独子が父の外套を抱きしめて泣いているとき、隣の部屋からは孫娘の歌に家族全員が拍手して楽しんでいます。この対照的な2つの場面が1つの画面に収まり、この場面は私にとっては心にとても強く迫ってきました。この場面から私は主のゲツセマネと十字架が思い浮かびました。主が父へ言います。父さん、私は御言葉をしっかり守ったでしょう。これぐらいならしっかりと生きたでしょう。でもとてもきつかったです。主が自分に与えられた道を神様の中で、神様を抱いて黙々と歩んでいき、この告白を一人掲げることにより、私たちは永遠の歌を歌いながら生きていけるようになりました。私たちにも与えられた人生があり、この地を去る時があります。ある人は長い人生を、ある人は短い人生を生きます。しかし誰もこの唯一の肉体を持って永遠に生きることはできません。また誰にでも人生は重いものです。さらにはこの人生をまともに、そして正しく生きようとすると一層重く感じられます。主なしでいくらたくさんのものを所有しても、それが自分を回ってくれることはできません。また主に背を向けていくら大きなことを成し遂げても、その価値は長く続きません。けれども主が私たちを抱いていらっしゃり、私たちが御言葉で主を抱きしめるなら、私たちが持っているものが何であっても、私たちがすることがどんなことであっても、すべて永遠の価値に昇華されます。そして私たちの人生は主の作品になります。なぜならば今私たちを抱きしめているお方が、まさに私たちを創造なされ、私たちを食材なされたデスポテス、主人であられるからです。お祈りいたしましょう。私たちの主人であらせられる父なる神様、イエス様がお生まれになった時、エルサレムでは巨大な神殿が作られていて、また人々は毎日家畜で祭事も捧げていましたが、本当に重要な神様と神様の約束には希望を持たずに来ていました。それで彼らが祭事を捧げる現場に主が来られたのにもかかわらず、それに気づいた人はごく少数でした。神様、私たちもやはり毎週主日にここにで礼拝を捧げ奉仕をしています。また家庭で、職場で、学校で聖書も読み祈りもします。私たちがこんな行いだけに満足することなく、再臨の主に希望を置くことで、 この地で一層神様が望まれる姿で生きていきますようお導きください。あるいはこの世が暗いからといって自分を暗闇の中に放り投げて闇の子として生きていくことのなきよう、この世の不義を行ったり不敬虔に過ごし、自分を欲望と虚栄の中に落とし虚無の奴隷となって生きていくこともありませんように、霊的に混迷した時代の中ででも神様と正しい関係を結び、正しく敬虔でイスラエルの慰めを待ち望み、聖霊のお導きの中で生きていたシメオンが私たちの信仰のサンプルになりますように、私たちも主の中で主の御言葉を抱きしめて聖霊と共に歩ませてください。たとえ私たちの人生が重く辛くても、それを知らないわけではない主の恵みを重ね着して一日一日しっかりと生きていきますように。そうして私たちがこの地で何年の人生を生きようが、何の仕事をし、どんな結果を出そうが、私たちを創造なされ、私たちを食材なされた主によって、私たちの人生が主の作品になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。